はい、それでは今日はエレミア書の8章からですね。エレミア書の8章の4節からだと思います、ね。この前8章の3節まで学んだんですね。それで4節からですが、9章一定で10章までいきたいと思います。で、ここでのメッセージの題が誠の知恵ですね。誠の知恵、エレミア書、エレミアが始めたこのメッセージ説教の第2番目のですね、説教を今私たちは見ています。で、この第2回目の説教は神殿における言葉です。覚えてますか？7章から始まるんですが、7章の2節に主の家の門に立ち、そこでこの言葉を叫んで家とというところから始まりました。ですから、こう町全体というよりもこの神殿の中で起こっている出来事を、このエレミアが神様の言葉をいただいて話しているわけですね。で、ここでの問題点の第一が、その神殿礼拝における問題でした。主の宮だ、これは主の宮だ、主の宮だ、主の宮だと言っているということなんですね。主の宮だ、主の宮だ、主の宮だというのはもう素晴らしい、このソロモンが作った宮があるわけですね。で、これがあれば、この中にいさえすれば、私たちは神によって守られる、外敵からも守られるという、そういう安心感を持っていたわけなんですね。で、確かにあなた方が抗議を行い、このようなことをするのであれば主は共にいてくださるけれども、あなた方は一体何をやってるんだと。盗み殺し貫通し偽って誓い、そして何よりもバールのために生贄を捧げている、どういうことなんだということをこのエレミアが言ったわけなんです。そしてもっとですね、このグロテスクな話を神様がエレミアにはっきりさせるんですが、天の女王を神殿の中で家族こぞって拝んでいるわけですね。偶像礼拝、バビロン宗教を行っていたわけです。それだけではなくて、ヒノムの谷、神殿の丘から少し離れて南側の方にありますが、そこではこのモレクなどの神に自分の赤ちゃんを投げ入れたわけですね。投げ入れたというか置いたというか、火の中に入れたわけなんです。そういうことを行っていることをこの神様が明らかにして、だからこのヒノムの谷に彼らも死体となって死んだ後もですね、私はもう生きているうちにはこういう災いは見ないと思って、で、実際に死んだ人たちも掘り起こされてですね、で、実際にこれは昔はしたそうなんですね。この征服した民がですね、その征服された民のその墓を掘り起こして自分たちが勝った、また自分たちの神の方が強いんだということを表すために行っていたらしいんですけれども、それを行うと、あなた方は天や月や星や月などを拝んでいるけど、その元にさらされることになるんだよということで、この話が、この前は終わったわけですね。続きを私たちはこれから見ていくわけなんですが、ご覧ください、4節です。あなたは彼らに言え、主はこうおせられる、倒れたら起き上がらないのだろうか、背信者となったら悔い改めないのだろうか。なぜこのためエルサレムは背信者となり背信を続けているのか。彼らは欺きにすがり帰って来ようとしないとあります。神様は、ね、ここで背信者となってもまだ希望があるのにという言葉をお語りになっているわけです。もちろん背信者になるということは悪いことですが、立ち上がれば、起き上がれば、その方向を変えて自分の方に、ご自分の方に戻ってきさえすれば、 何の問題もない、私はそれだけ憐れみ深いものであり、そして、全ての罪を許すということを神様はお考えになっているわけなんです。ところが今、一度罪を犯してもですね、そのままその罪を犯し続け、立ち止まることなく、振り返ることなくですね、もうちょっとつ盲信に、後で出てきますが、戦いに突入する馬のようにですね、その自分の道を走っていくということを、この行っているわけなんです。で、私たちも同じように、この神様との関係においてですね、一度罪を犯したらもう私は終わりだと自分で決めかかってですね、でそれでその罪を犯し続ける、もうそれを決めてかかる、もう犯すんだというふうに決めてかかってしまい、それをいつでもやめられるんだということを認めないわけなんですね。神様の真実を信じられないという不信の罪ですね。またこの神様の、その神様は正しくて真実な方ですから、その罪を許し、そして全ての不義から私たちを清めてくださるというその約束を信じないで、その罪を犯し続けていくということであります。そして6節で、私は注意して聞いたが彼らは正しくないことを語り、私は何ということをしたのかと言って、自分の悪行を悔いる者は一人もいない、彼らは皆戦いに突入する馬のように自分の走路に走り去るというふうにあります。神様はずっと待っていてくださっています。じっくりと私たちの話す言葉を聞いていてくださっています。私たちが罪を犯しているときに、これ心が刺されてですね、私なんていうことしてるんだと嘆く、その言葉を神様は待っていてくださっています。じっくりと聞いていてくださっています。で、これを、ユダの人たちがしていなかった。そして7節で、空のコウノトリも自分の季節を知っており、山葉とツバメ、鶴も自分の帰る時を守るのに、私の民は主の定めを知らない。わかりますか、この空のコウノトリ、渡り鳥ですよね。不思議ですよね。ある時になると、こう非常に長距離を、彼らは帰っていくことができ、いろんな動物、そうですね、魚だったら鮭であるとかですね、ずっと遠いところまで行ってるのに自分の川に帰ってくるとかですね、あるわけですよね。神様がそれを置いてくださってるわけですね。彼らの定めの中に、彼らの動きの中に、そして山本つばめつる、自分の帰る時を守ると。で、今までもですね、この神様はエレミアを通して自然界にあるこの定めをですね、この話していました。例えばこの境界線、海と陸の境界線ですね、この前話しましたが、江戸時代の時の伊能忠敬のですね、日本の地図と今の日本の地図っていうのはもうほとんど変わらないわけですけれども、少なくても何百年経っているのにもかかわらず変わらない。でも激しい波が打ちつけても変わらない。そういうふうに神様がはっきりとその線を波に対してですね、設けておられるわけなんですね。にもかかわらず心というのは不思議なものなんです。神様がそういう定め、そういう鎖を置いておられるのにもかかわらず、人間の心というのはその他の自然界と比べて見事に破っていくというですね、そういう不思議を持っています。そして次に、どうしてあなた方は、私たちは知恵あるものだ、私たちには主の律法があると言えようか。確かにそうだが、初期たちの偽りの筆がこれを偽りにしてしまっているですね。 初期たちの言葉ということですが、このバビロンの捕囚、まだバビロンの捕囚になっていない時もですね、ヨシアの時代にも出てきますが、この書記官が出てくるんですね。でこれは単に律法をこの書き写すということではなくて、解釈をしていくということであります。で それが後に律法学者と呼ばれるわけですね。新約聖書に出てきます。で彼らは律法を持っていました。ですからここで確かにそうだがと書いてありますね。律法を持っていました。で私たちが今持っているのと同じ創世記から新命記までのモーセの律法を彼らは持っていて、それらは完璧であって誤りのないものです。では誤りのない神様の完全な言葉を持っているから、それで私たちは正しくなるんでしょうか。違いますね。で私たちも手にこの聖書を持ち、そして聖書は誤りのない神の御言葉だと信じ、そのグループの中に入っている、そういう信仰を持っていれば、私たちは神に認められるのかどうかと言ったら違うんですね。これが神様の誤りのない言葉である、また聖書を私たちは信じているということと、本当にここに書かれている御言葉を確信を持って自分に対する神様の言葉として受け入れて、その中で生きているかどうかというのは別問題なわけなんです。テサロニケ人に対してこのパウロが手紙を書きましたね。少なくとも2通あります、ね、聖書に載っている2通で、その第一の手紙の中にこう書いてあるんですが、私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信によったからです。強い確信によったからだと。でそのために彼らが精霊の喜びを持ち、そしてマケドニアとアカヤのすべての信者の模範になったんだと書いてあるんです。すごいと思いませんか。まだ1ヶ月ぐらいしかパウロがいなかったですね。その新しい信者がですよ、他の人たち、他の地域の人たちの模範になるぐらいの力を持っていた。その生活が変わった、その理由というのが御言葉をその通りに受け入れて信じていったわけなんです。ですから2章の13節、第一テサロニケですね、こう書いてありますが、あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてでなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですというふうに書いてあります。ですからここで、エレミアの8章の8節で、初期たちの偽りの筆、そしてそれが偽りにしてしまっているというのはですね、まず第一に律法に命じられている通り、その通りに生きていないということであります。で第二に、律法に命じられていることを歪曲して教えているということです。自分たちの生活に合わせて解釈している。逆ですよね。神様の義に合わせて解釈し、そして私たちがそれに合わせて生きていくということです。でもその逆を行っていったわけですが、これ新約、聖書の中にも書いてあって、第2ペテロの3章の16節に、他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中に、これパウロの手紙ですが、パウロの手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いていますと パウロが強調する恵みによる福音をこの宝珠へと変えて生きている人たちがいたわけなんですけれども、このようにその行いにおいて実際にそうやっていない、そしてこの実際に聖書の解釈も律法の解釈も偽りにしてしまっているということであります。ですから神殿そのものを信じているという過ちが一つ目あったんですが、ここで言われている過ちで今日学ぶところの過ちは律法そのものを持っているという過ちです。それだけでいいんだ、それだけで私は知恵があるんだ、それで私は神についての知識を持っていて神を知っているというふうな勘違いであります。では次をご覧ください。知恵ある者たちは恥を見、驚き慌てて捕らえられる。見よ、主の言葉を退けたからには彼らに何の知恵があろう。この知恵ある者たちというのは知恵ある者であると自負している人たちのことです。驚き慌てて捕らえられる。彼らはですね、バビロンは襲ってこないというふうに考えていたわけですね。そして律法を持っているのであるから敵から守られるというふうに考えていたわけです。だから驚き慌ててで捕らえられる。それで主の言葉を退けたからには彼らに何の知恵があろう。本当にその通りですね。知恵と呼ばれているものは数多く世の中にありますけれども、主の言葉を退けたらどこに知恵があるのかということになります。終わりの時の話をパウロがテサロニケの人たちに話した時に、第2テサロニケの2章の10節11節ですけれども、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれますと書いてます。惑わす力を送り込まれる、その偽りを信じるようになっていく。でもその理由っていうのは真理への愛を捨ててしまったからだ、受け入れなかったからだ、つまり福音の真理を受け入れなかったからだということなんですね。知恵と呼ばれるものは本当にたくさんあります。でも福音の真理を信じなかったら、受け入れなかったらですね、何の知恵があろうなんですよ。何の知恵があろう。もう世の中どんどん悪くなってきています。いろんな人たちがいろんなことを考えます。でもこの福音の知恵がなかったら、神の言葉を受け入れなかったら何にも良くならなくて、逆に嘘を受け入れていくことになるわけですね。で次に10節、それゆえ私は彼らの妻、彼らの妻っていうのはその律法学者たちですね、の妻を他人に与え、彼らの畑を侵略者に与える。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。ここの箇所、実はですね、この12節までの箇所なんですが、6章の学びのところでもうすでに出てきてるんですね。同じ言葉が13節のところに、13節から15節のところにも出てきてるんですね。同じこと書いてるじゃん。そうなんです、同じこと書いてあって、大事だから同じこと書いてあるんですよ。強調してるわけですね。次をご覧ください。彼らは私の民の娘の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。はい、こうすれば平安になれる、こうやれば心に安らぎが与えられる、またその心だけではなくて社会的にも平和が与えられるというふうに教える教えが世にはたくさんあり、そして宗教も教えるわけですね。基本根本的に全ての宗教、そして全ての社会の動き、良くしていこうという動きはその平和を求めて動いてるわけですよね。また平安を求めて動いてるわけですけれども、福音の真理のみが傷を癒すことができます。福音の真理のみが、人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がそれを知ることができようという心の邪悪さを教えています。他のものは教えていません。 救いようのないほど、もう全身がかさぶたでもう傷がついていて、もうどうしようもないほどの罪人であるということをですね、教えているのもこの聖書しかない、神様の言葉しかないわけなんですね。けれども他のものをこの真理をで、この事実をバイパスする、つまり迂回してですね、平安を教えようとするわけなんです。でこれが、あらゆる他の教えであり、そして教会の中にその真理の柱とするこの今言ったことをですね、ないがしろにして、他の気軽に癒す方法を取り入れてはもちろんいけないわけなんですね。その戦いでもあります。真理の戦いでもあります。で12節、彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることもしない。なぜなら彼らは倒れる者の中に倒れ、彼らの刑罰の時よろめき倒れると主は仰せられる。恥が与えられるというのは大切なことですね。聖霊様の働きなんです。私たちが罪を犯してですね、非常に恥ずかしいですね、羞恥心が与えられたら、それは喜ばしいことなんですね。聖霊様が私たちにその罪を示してくださっています。でも恥を感じなかったらば問題ですね。そして次に、ここで倒れる物の中に倒れとあります。倒れるもの、つまり神様を知らない異教徒ですね、の中に共に倒れるんだということです。エコひいきないんだよということです。私たちは契約の民だから倒れることはないよ、いや違うよと、同じことをしていたらその通りになっていくんだよという、そういう警告ですね。ユダヤ人にもギリシャ人にもエコひいきはないということをですね、ローマ人の手紙の2章のところで書いてありますけれども、それはキリスト者でさえも同じですね。で次に、私は彼らを借り入れたい主の蜜毛、しかしブドウの木にはブドウがなく、イチジクの木にはイチジクがなく、葉はしおれている、私はそれをなるがままにする。でここで借り入れたいと言っているその実というのは、その彼らの生活から出てくる実ですよね。借り入れるという言葉、他のところでも使うときにですね、この裁きのときにも借り入れという話をしますですね。そして酒骨から血が出てくる、ね、黙示録にもありますが、エレミア書にも書いてありますけれども、それは裁きの方の借り入れですね。でもここで言っている借り入れはその借り入れではなくて、その良い意味での借り入れです。実が結ばれているかどうか、でもそれがなかった、だから葉はしおれている、それをなすがままにするというふうに神様が言われているわけです。イエス様もイチジクの木についてそう言われました。葉があるんだけれども実がない、だからイエス様は呪われて、そして枯れてしまったわけなんです。中身がないものは外身も枯らされます。持っているないものは持っているものまでもがなくなるということでありますね。で次に、どうして私たちは座っているのか。集まって城壁のある町々に行き、そこで死を死のう。私たちの神主が私たちを滅ぼす。主が私たちに毒の水を飲まされる。私たちが主に罪を犯したからだ。平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでも身を恐怖しかない。でここを読んでどうでしょうね。私がここを読んだ時に、あれ、主に罪を犯したからだと言っているということは、これは悔い改めてるのかな、罪の告白をしているのかなとこう思ったんですけれども、そうじゃないことが分かったんですね。集まって城壁のある町々に行き、そこで死のう。これ自殺願望なんです、ですね、落ち込んでるんです。そしてここで主に罪を犯したからだと言っていますけれども、どうせ罪を犯したんだからというふうに言い換えたら、もっとここでのこの感情が伝わってくると思います。 エレミアがもうくどくくどく話していたその言葉を聞いてですね、それでその他人事のようにまだ受け止めていながら、まあ、どうせ犯したんだからという感じで城壁の丸町町に行こうというふうな話をしているわけなんですね。落ち込んで鬱になっている。でこれとっても大事ですね。悔い改めるということと、この罪の中で気が沈んで、そして、悲しんでいるとでは違うんですね。罪の結果を悲しんでいるのがその落ち込みなんです。自分の蒔いた種をこのように身に受けているだけだけれども、悔い改めというのは罪の結果ではなくて、罪を犯したそのものを悲しんでいる、憎んでいることです。そして主のところに行き憐れみを請うことなんですね。この違いとても大事です。多くの人がその罪を犯した結果、そして特にクリスチャンだと言われている人が信仰的に後退してしまった結果ですね、忘れてしまうのは、先ほども話しましたが、神の憐れみなんです。神の恵みなんです。神様はずっと見てくださって、探してくださってですね、おられるにもかかわらず、結局自分が罪を犯したということを、その神に対して罪を犯したということを認めることができないので、その自殺であるとかですね、そういう、こう落ち込んでしまう、死んでしまいたいですね、そういうふうになっていくわけなんです。で次に続けて、ですからこの16節を見るとですね、この罪を犯したからだとかって言ってるんですけども、これが本当に罪の告白でないことは次に分かります。段から馬の鼻息が聞こえる、その荒馬の稲鳴きの声に全地は震える。彼らは来て、地とそれに満ちる者、町とその住民を喰らう。わかりますか？今神様がお語りになって13節で、そして14、15節でその、ユダヤ人たちの声が聞こえるんですけれども、そのまま神様はもうおっしゃってるわけですよね、裁きの言葉。そして見よ、私がまじないの効かないコブラやマムシをあなた方の中に送り、あなた方をかませるからだ。いわゆるまじないをしてですね、こう制御されているコブラではなくて、まじないの効かないコブラだと、これバビロンをそのように例えています。そしてエレミア書において特徴的なのが、その預言者本人の気持ちをエレミア書は多く書いてるんですね。イザヤ書を私たち学びましたけれども、イザヤ書はそれほどありません、ありません。預言をしていたら純粋に神様の言葉だということで、それを話しているだけ、神様が私が言うと、私がこうするという言葉だけを話しているんですけれども、その預言の言葉を語りながら自分がどういう気持ちなのかということも語っているんですね。それが18、これまでもたくさん出てきましたが、これ18節そうです。私の悲しみは癒されず、私の心は弱り果てている。なんで癒されないのか、悲しみが癒されないのか、心は弱り果てているのか。ずっとエレミアはこのユダの民と一体になっているからです。彼らのことを愛していたからです。彼らが神様のものになって、神様と共に歩むことを一番願っているからです。だからこのような激しい言葉を語っていて、彼は喜んでいるのでは全然なくて、その逆ですね。 もう本当に苦しくてしょうがなかったんですね。で次に、聞け遠くの地からの私の民の娘の叫び声を、主はシオンにおられないのか、シオンの王はその中におられないのか。場面はバビロンの地に移りました。遠くの地、バビロンです。で、もう捉え移されてですね。そしてその時に、主はシオンにおられないのかというふうに言ってるわけですね。悲しんでいます。その悲しみに対して神様がお答えになります。なぜ彼らは自分たちの刻んだ像により、外国の虚しいものによって私の怒りを引き起こしたのか。神様がおられなかったのではなくて、神様がお怒りになっていたんですね。だからそういうことが起こり、その怒られた理由というのが、この刻んだ像、外国の虚しいもの、それを拝んでいたということなんですが、20節をご覧ください。刈り入れ時は過ぎ、夏も終わった、それなのに私たちは救われない。反応してないんですね。落ち込んでるだけなんです。悲しんでるだけなんです。いつまで続くのか、この状態は。囚われの身の状態でいるのか。私たちは救われない。刈り入れ時は過ぎたのに、夏も終わって。この刈り入れ時はおそらく春の方でしょうね。あの小麦とか大麦、あの杉越の祭りのすぐ後に、初穂の祭りがありますけど、あれは大麦ですね。で小麦が五旬節の方ですね。ですから、で夏も終わったと。でも救われないと、いうふうに、この反応してないんですよ。この神、私もっていうか、私たちなんかいくら言ってもだから反応してるんだけれども、全然違う的を外した反応ってありますよね。ああってなります。これがこのやり取りなんですよ。本質的なところをまだ理解して返してないわけです、ですね。そして22節、私の民の娘の傷のために私も傷つき、私は憂え、恐怖が私を捉えた。乳香はギルアデにないのか、医者はそこにいないのか。それなのになぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのか。その自分の本当に悲しみは表しているわけですけれども、このギルアデというのはヨルダン川の東側にあるところですね。東のあの一帯がギルアデと呼ばれます。でそこに乳香が、この医薬ですね、医薬品としての乳香があったんですね。ですから目と鼻の先ということなんです。ここで言ってるのは目と鼻の先に あるのに、なんで癒されないのかという、その今のこの悲しみ、もう少しのところなのに全然癒されていないとですね。目の前にあるのに癒されていない。神様の言葉が目の前にあるのに、その回答が目の前にあるのに、何ら癒されてないという悲しみですね。その痛みです。それを表しておられるわけですね。そしてエレミアの泣き悲しみが9章にも続きます。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものをですね。このように泣いています。そして次に、ああ私が荒野に旅人の宿を持っていたなら、私の民を捨てて彼らから離れることができようものを、彼らは皆貫通者、裏切り者の集会だから。 一節では彼らの涙を自分の涙にして、そして泉が欲しいというぐらい涙を流しているわけなんですけれども、今度は離れたいと言ってるんです。でここが大事なんです。エレミアの抱いていた愛というのは罪を憎むところの愛だということです。次にこの貫通者であり裏切り者の集会だ、これを憎んでいたんですね。彼らをこよなく愛しているんですが、いや愛しているからこそもう耐えられなくて外に出たいという内容であります。エレミア書を読むと神様の愛を本当にはっきりと知ることができます。罪に対しては報いがあるんだということをこのエレミア書を見るとよくわかりますね。罰しないでおくことができようかというその反語的な表現が何回も何回も出てきます。神様の正義の性質のゆえに神様は罰さなければいけないんですけれども、けれども一番彼らその罰することを望んでいないのは神様ご自身なわけですね。ご自分の民ですよ。ご自分の民で一番この民が輝いて祝福されて他の人たちからこのですね、もう本当にこう血のみごのようにですね、母親が抱くですね、そのように可愛がられて優しく包まれる、これが神様の願いなのにもかかわらず、それをもう本当に他の倒れる者と共に倒れさせる、虐殺に合わせる、そういうことを一番願っていないのが神様ご自身です。アメリカでゼカリア書からですねお話ししたときに、ユダヤ人がですね、ユダヤ人のことについて、書いてある箇所、ローマの手紙の11章の最後のところにですね、彼らは福音に敵対して、彼らは福音については敵対していると、けれども神の選びによれば愛されているものだって書いてあるんですね。福音については敵対してるんですね、けれども選びにおいては愛されているんです。つまりこの2つを合わせるとどうなるか、涙になります。福音に敵対している、そして愛している、涙になります。嘆きになります。悲しみになります。イエス様がエルサレムを見て泣かれた涙になられるわけです。なるわけですね。でこれが本当の愛なんです。正義に 裏打ちがある、裏付けられたものが本当の愛なんです。神様の愛です。だから私たちが家族を愛するですね、自分の愛している人を愛する愛というのは、またこの国を愛するでもいいですよ。愛国心という言葉はよく言われます。その愛というのは地獄から救われてほしいと願うことです。ですね。旧霊の愛です。自分が愛している人のためにどれだけその人が救われるように祈っているか、泣いているかって言ってはいいですね。泣いているか、乗ってるかですね。こう家族のことや、または会社のことや、そういうのを恐れてですね、ああいや語らなくてとか、いやクリスチャンだって言わなくて、保身になったら本当は愛してないんですよ。愛してないんですよ。 愛するということは、滅びから、罪の滅びからその人が免れるように願う。だからイエス様は、神の愛の定義はですね、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと第一話に書いてあるわけです。なだめの供え物がなんで愛なのか、神の正義があるからですよね。神の怒りがあるからですよ、ということですね。ですから今離れたいと言ってるんです。で、彼らは舌を弓のように曲げ、真実ではなく偽りを持って地にはびこるというふうに、具体的になんで離れたいかというと、この曲がったことを言っている、偽りを言っている、その中にいることがもう耐えられないという、そういう内容ですね。で、次に、誠に彼らは悪から悪へ進み、私を知らない。主の蜜げ、おのおの互いに警戒せよ。どの兄弟も信用するな。どの兄弟も人を押しのけ、どの友も中傷して歩き回るからだ。嘘という罪を取り上げているわけですが、そしてまた人を貶めるための嘘というのは中傷と呼ばれますよね。箴言に主の憎むものが6つある、いや7つあるというふうに強調して書いてあります。初めに来るのが高ぶる目、高慢であるというふうに書いてあって、でその次に来るのが偽りの舌なんですね。だから第2番目に来てるわけなんですね。で、実際に私たちのその生活を見ると、例えば教会では誰かが会員の罪を犯したと言ったらですね、また衝撃大きいですよね。では今度は社会の中で、一般社会の中で、まあ教会だって構わないんですけども、まあ、社会でも誰かが人を殺した、衝撃です、ショッキングです、大きなニュースになります。でも誰かが人を中傷したって言ったら、それだけの衝撃があるでしょうか。ないですね。なぜならもう慣れっこになってるからです。頻繁に行っているからです。罪意識も少ないんですよ。でも主の目からはそうじゃないんですね。で、神殿の中にいる人たちに対してエレミアがこれを語っていることに、ことを思い出してください。ヤコブがこう言いました。自分は宗教に熱心であると言っても、自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。実際に神殿にいる人たちがこれを行うわけなんですよ。そしてさらにヤコブは、こう言ってます。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。他の兄弟を貶めるような言葉を吐くときに、私たちはこのそしりという罪を犯していて、実際に教会の中でも行われているんだということをヤコブは話しているわけなんです。そして5節、彼らはおのおの騙し合って真実を語らない、偽りを語ることを下に教え、悪事を働き依然として悔い改めない。彼らは虐げに虐げを重ね、欺きに欺きを重ねて、私を知ろうともしなかった主の見つけ、はい、私を知ろうともしなかった。で、3節にも私を知らないというふうに出ています。律法を持っているということが主を知っているということになるわけではないということです。頭の知識で神について知っていることが神を知るということではありません。ここでのヘブル語は親密に知っているという意味での知るが使われています。今誰が総理大臣か知っていますか、答えられますね、麻生首相だと。の知ると、いや僕はね、こういう、そうですね、私は妻のことをよく知っています、この知るでは違いますね、全然違います。 知識の知るとその人格の交わりとしての知るですね、全然違います。それ後者が今ここで使われてるんですよ。で、真実を語らない、嘘をついている、人をそしることを言っているということを行っているのであれば、神を知っていないんですね。いくら私たちが知識で知っていたとしても知ってないんですよ。だから第一ヨハネの4章の7節と8節に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、愛は神から出ているのです、愛のある者は皆神から生まれ愛を知っています、愛のない者に神は分かりません、なぜなら神は愛だからです。非常にシンプルですけれども、神は愛だから、愛してなかったら神を知らない、神は分かってないということですね。で、次に7節、それゆえ万軍の主はこう仰せられる、見よ、私は彼らを溶かして試す。一体私のための娘に対して他に何ができようか、もう溶かして試すしかないじゃないかということですね。で、彼らの舌は尖った矢で欺きを語る、口先では友人に平和を語るが腹の中では待ち伏せを図る。どうでしょうか。口でおはようございますとかって言うんですね、挨拶してもですね、もうあの人も何でまだ教会に来てるのかしらって思っていたらこれなんですよ。平和を語ってるんですか、腹の中では待ち伏せですよですね。心から熱く愛し合いなさいとペテロは言いました。偽りがない愛なんですね。そしてこれらのために私は彼らを罰しないだろうか、主の御告げ、このような国に対して私が復讐しないだろうかですね。先ほど言いましたように、神は正義の方であり、罪に対して報復、報われる方であります。これを曲げることはできないです。でもしないだろうかという叫びなんですね。わかりますか。することを望んでらっしゃらないんですね。で、10節でまた再びエレミアの嘆きが始まります。私は山々のために泣き声を上げて泣き、荒野の牧草地のために哀歌を唱える。そこは焼き払われて通る人もなく、群れの声も聞こえず、空の鳥から家畜まで皆逃げ去っているからだ。今エレミアの中にも映像が広がっています。幻として与えられています。この荒野になってしまって焼き払われてしまっているそのエルサレムの姿をはっきりと見ているわけですね。それで泣いているわけです。さらに私はエルサレムを石くれの山とし、ジャッカルの住処とする。ユダの町々を荒れ果てさせ、住む者もなくする。エレミアが嘆いていたんですけど、今度神様が確かに私はその通りにするよとおっしゃっているわけですね。で、ジャッカルの住処という言葉、このジャッカルが出てくるとですね、もう荒廃していて人の住むようなところじゃなくなっているということです。で、その時に出てくる動物ですね。で、神様がこう尋ねられます。知恵があってこれを悟ることのできるものは誰か、主の御口が語られたことを告げ知らせることのできるものは誰か、どうしてこの国は滅びたのか、どうして荒野のように焼き払われて通る人もないのか。また知恵があって悟ることのできるものかというようにチャレンジを与えられているんですね。知恵がある、私は分かっていると、私たちは分かっているというふうな立法学者たちに対して、またそういう、まあ、全体的な、雰囲気に対してですね、悟ることができるものはあるか、どうして今こうやって滅んでしまったのかと、なぜなのかと。で、誰も答えることができないんです。先ほども見ました、ね、主はシオンにおられないのかです、ね、そして、刈り入れは過ぎ夏も終わったと。分かってないんですよ。だから神様分かってないっていうのはご存知なので、ご自分でお答えになります。次をご覧ください。主は仰せられる、彼らは私が彼らの前に与えた私の律法を捨て、私の声に聞き従わず、それに歩まず、彼らの頑なな心のままに歩み、先祖たちが彼らに教えたバールに従って歩んだとありますですね。これがこの一点に、本当にこの一点なんですよ、全てが。で、モーセの律法もですね、どこで終わってるか、まずシナイ山のところで、レビ記の最後のところですけれども、最後に話すときにですね、このイスラエルが 誠の神に心を尽くして従っていったらこれだけの祝福がある、これとこれとある、とけれども偶像を拝んで神様から背いたらこういうことがある、こういうことがある、こういうことがあるって言ってですね、で最後に国が荒れ果てて引き抜かれるということが書いてあるんです。で申命記、モーセがいなくなるですね、この約束の地に入る直前においてもですね、同じ内容が書いてあります。この一点なんです。でこれがわからない、なぜかってへりくだりが必要なんですよ。自分が神様に罪を犯したというのはへりくだりが必要なんです。先ほど話した最も憎まれるもの、高ぶる目なんです、高ぶりなんです。へりくだりが難しいんですよ。だからいろんな形で現れます。うつ病で現れるかもしれません。そうですね、先ほど見たように落ち込んでしまうというのが現れるかもしれません。いろんな形で現れますけれども、こういう問題があるわけなんですね。そしてそれゆえイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの民に苦いよもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。彼らも先祖たちも知らなかった国々に彼らを散らし、剣を彼らの後ろに送り、ついに彼らを絶滅させるとあります。苦いよもぎですね、これは、まあ、毒薬です。麻酔としても使われることもあるんですけれども、精神錯乱状態にさせる、痙攣を起こさせたりですね、そういうふうにもさせるような、いわゆる毒薬なんですね。でそれを混ぜるような毒の水、それを飲むわけですね。また食べるわけですね、まあ、これ食べて飲むっていうのはおそらくはその要素、エキソが入った水ってことでしょうね。ここに書いてあるのは。で、なんか似たようなこと起こりませんでした？起こりませんか？これから。黙示録ですね。でそこに、ですね。ちょっと開いてみましょうかね。黙示録の8章の11節で、ラッパの裁きで、第7の封印が開かれた後にですね、ラッパーを吹く、ラッパーを吹き鳴らす御使いが出てきて、そして第3の御使いがラッパーを吹き鳴らしたら、大きな星のようなものが天から落ちて、川の3分の1とその水源に落ちたと、これ10節に書いてありますね。そして11節、この星の名は苦いよもぎと呼ばれ、川の水の3分の1は苦いよもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだというふうに書いてありますね。神様の裁き、そしてその苦いひどい経験ですね、気が狂いそうになるような経験、先ほど言った精神錯乱が起こるような経験ですね。でこれを表す言葉であります、苦いよもぎ。で次に万軍の主はこうおせられる、9章の17節、よく考えて泣き女を呼んで来させ、使いをやって巧みな女たちを連れて来させよ。よく考えなさいと。ここから始まるのは、葬儀をよく行いなさい、葬儀の準備をしなさいということです。で泣き女ですが、18節、彼らをせき立てて、これ彼らというか彼女らだと思うんですけどね、女って書いてますので、で彼ら、私たちのために嘆きの声を上げさせ、私たちの目に涙を滴らせ、私たちのまぶたに水をあふれさせようというふうに書いてます。でこの泣き女、いい役だと思います。泣き女、プロの泣き屋なんです。当時の社会では葬儀の時に泣くことを売り物にしているプロ集団がいました。そういう人たちのお金を払って雇うんですね、家族の人が。そして激しく泣いてデモンストレーションすることによって、その葬儀に訪問、葬儀に来る親族や知人友人をもその巻き込んでですね、彼らも本当にそういう悲しみが出てくるようにこう持っていく役目をしている人たちなんです。ですから今ここで嘆きの声を上げさせ、目に涙を滴らせと、そういうさせるのが仕事なんですね。だから今から 葬儀の準備をしなさいということなんですよ。しなければいけませんよね、死が近づいてるの分かったら。どうですか、あの親が、ま、あのその おじいさんおばあさん親が死ぬって言ったらですね、死ぬ直前まで何もしないですか。現実はするわけですよ、しますよね。あ、死ぬってひどいじゃないですか、そういうふうに思う人は誰もいませんよね。準備をしますよ、お金も貯めますよ、だって誰でも死ぬんですから。で、同じことを今しなさい、あなた方は死ぬんですよということなんです。シオンから嘆きの声が聞こえるからだ。ああ、私たちは踏みにじられ痛く恥を見た。私たちが国を見捨て彼らが私たちの住まいを投げ合ったからだ。女たちを主の言葉を聞き、あなた方の耳は主の言われる言葉を受け止めよ。あなた方の娘に嘆きの歌を教え、隣の女にも哀歌を教えよ。ですね、準備をしなさい、嘆く準備をしなさいということです。死が私たちの窓によじ登り、私たちの高台に入ってき、道端で子供の広場で若い男を立ち滅ぼすからだ、ね、いうことです。そして滅ぼすだけではなく、22節、語れ、死の見告げはこうだ。人間の屍は畑の肥やしのように、借り入れ人の後の集めるものもない束のように横たわる。悲惨ですね。あの戦争の、本当ひどい戦争の時には葬られることもないですね。死体が山のようになっている、まあ、場面をがよく出てきますけれども、まあ、そのようになるんだと。いうことであります。特にですね、あのユダヤ人の人は死体を丁重に葬ります。本当に大事にします。ですからここの言葉ってのは本当にきつい言葉ですね。もう本当に辛い言葉です。あのこの前 あの8章の1節から1節のところでもこの晒されるっていうふうに出てましたが、それも本当にきつい言葉なんですね。で、23節でとっても大事な言葉出てきます。知恵があると思っている人たちに対して主はこうおせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを、私が主であって地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の御告げ。このように主を知っていることがただ唯一の誇りなんだと、誇りとしなければいけないんだということであります。私たちも教会そのものを信仰にしてしまう、また律法そのもの、神の言葉そのものを、この誇ってしまうということがありますですね。それをここでは主を知っていることを誇りとしなさい、どれだけ親密に主を知っているのかということを誇りとしなさい。特にここでは恵みと公義と正義、しかも地の上にですね、天国に行ったらこれがあるやじゃないんですよ。地の中に、つまり私たちがこの地上でまだイエス様が戻ってこられて私たちを引き取られるその前にですね、恵みと公義と正義、それを神様が行う、割れたいと願うような神様を知っているかどうかということです。まず恵みです。恵み、これをあの8聖徒って言うんですけれども、この神様のこう行為ですね、神様が本当に慕っているというか、こう一方的に慕っているという、そういう言葉になっています。で、これがまず最初に来ています。その次に公義です。公義といったらちょっとこうね、あの普通の日本語の中では出てきませんけれども、 英語だと justice で公正と訳してもいいでしょうね。司法と訳すこともできますね。英語だったらこう裁判とか司法的な言葉になっています。そして次に正義というのはもっと道義的な意味での、この公義ですね。でこの順番も大事なんです。恵みがあって、その恵みというのは神様の公義と正義のうちに現れるんだよということなんです。私たちはこのどちらかを失っています。大抵それは恵みという言葉を使うことによって神様が正義の方であるということを忘れることです。何をしてもいいや、放縦になっていくんですね。で今度は公義と正義を語られるときにですね、もう私たちはダメだ、ああダメだ、至りません。違うんですよ。ずっと読んだら分かります。このエレミア書ずっと読んだら分かります。これほど愛が出てる箇所ないんですね。これほど神様が私はあなたを愛してるよっておっしゃってる箇所はないんですよ。その公義と正義というのは恵みに裏打ちされてます。で、恵みという言葉はですね、もともと裁きを受けるべきものがですね、受けずに済みなお得る行為ですよ。つまり祝福ですね。でこれを主を知っていますか、知っています、毎日祈ってます、ね、神様と出会ってます、そうなんですけどもエレミア書を通してですね、御言葉の学びを通してここを本当に知っていく必要があります。そして25節から見よ、その日が来る、これイザヤ書に出てきました。その日が来る、その日っていうとですね、これはこの終末を意識したところの、終わりの日を意識したところの日ですけれども、もちろん、そうでなくて、もう本当に終わりが来る前にもですね、その印となるような、前兆となるような、この原型となるような出来事というのは、もちろん起こるわけですけれども、その日が来ると。主の御告げ、その日私は全ての奉仕に割礼を受けているものを罰する、すべて奉仕に活用を受けてみます。エジプト、ユダ、エドム、アモン人、モアブ、およびアラノの住人でこめかみを刈り上げているすべてのものを罰する。すべての国々は無活霊であり、イスラエルの前科も心に活霊を受けていないからだ。神様は活霊を受けていないものを罰するわけなんですが、活霊を受けているものも罰するよとおっしゃってるんです。理由が心に割礼を受けていないからだということです。だから神様がもともと無割礼の者たちに、神を知らずにですね、生きている異教徒たちに用意している裁きをユダヤ人にも与えるということなんです。理由が心に割礼を受けていてもですね、肉に割礼を受けていても、心の割礼がなかったら肉の割礼を受けていない、無割礼と同じだということです。これパウロのローマの2章にも出てきますということを今ここで話された中で、次に10章で神様は異邦人が拝んでいるその偶像と、そしてそう比べてですね、いかにこの真の神、真の主が優れているかについて話しています。これまでユダヤ人の人たちが、ユダの民が覆い隠していた、彼らが偶像を拝んでいることによってですね、見えなくされていた神様の栄光です。それを神様がエレミアを通してはっきりと表してくださいます。イスラエルの家を、 主があなた方に語られた言葉を聞く、イスラエルに言うとありますが、これはユダだけではなくて、イスラエルの全家ですね。この26節見てください。9章のイスラエルの全家もと書いてます。北イスラエルも含みます。主はこうおせられる。異邦人の道を見習うな。天の印におののくな。異邦人がそれらにおののいても国々の習わしは虚しいからだ。この天の印におののくな、ありますね。このいろいろと、まあいいですよ、星占いでも構いませんが、やってですね、ああこれじゃなんか不幸なことが起きるとかですね、この占いをやってですね、おののくな、異邦人がそれらにおののいても。で次に、国々の民の習わしは虚しいからだ。それは林から切り出された木、木工がなたで作ったものに過ぎない。それは銀と金で飾られ、釘や土で動かないように打ち付けられる。それはキュウリ畑のかかしのようで、物も言えず歩けないので、いちいち運んでやらなければならない。そんなものを恐れるな。災いも幸いも下せないからだ。もうここはよくわかりますね。イザヤ書の44章でですね、私たち学びましたけれども、もっと詳しくですね出ています。この木を使ってですね、自分が温まる燃料としても使っているのに、同じ木を使ってですね、私の髪をあがなってくださいというふうに言ってですね、祈っているという、もう本当に愚かしい姿、愚かなバカバカしい姿が書かれているわけですね。そこでこのことを神様がおっしゃった後に、このエレミアが反応します。主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方。あなたの皆は力ある大いなるものです。諸国の民の王よですね。諸国の民は自分たちが神がいると思っていました、それぞれに。けれどもそうじゃないですね。王の王、主の主である方、諸国の民の王よ、誰かあなたを恐れないものがありましょうか。それはあなたに対して当然のことです。諸国の民のすべての知恵ある者たちの中にも、そのすべての王国の中にも、あなたと並ぶようなものはいないからです。アメンです。本当にそうですね。政治家が、いろんな学者が、天才と言われている人がですね、いろいろと考えてますけども、私たちが信じるこの誠の神以外に並ぶようなですね、知恵ある方はいらっしゃらないんですね。そして彼らは、これは異邦人たちですね、皆間抜け者で愚かなことをする。虚しい神々の戒め、それは木に過ぎない。銀箔はタルシシュから、金はウファズから運ばれる。偶像は木工と金細工人の手の作。その衣は青色と紫色。これらは皆名匠の作。タルシシというのは今のスペインの南側にあるところですね。鉱物が取れるところですね。採掘されるところです。ウファズは金が取れるところです。シェバの女王が書きた今のエイラットですね、イスラエルの南端、紅海につながっているところ、そこが港になっていて、そこからこう南下していっていくところですけれども、まあ、そこから来たと。で、紫色とか青色とか名匠の作って書いてありますけど、美術的には素晴らしいですよね。仏閣とかですね、本当に素晴らしい芸術作品です、美術ですね。でもこれをですね、見てください。単なる木に過ぎないものを拝んでるんですよね。でこれがいかに虚しいかと。で10節、しかし主は誠の神、生ける神、とこしえの王、その怒りに血は震え、その憤りに国々は耐えられない。はい、誠の神だ、そして生きている神だ、そしてとこしえの王だですね。神様の重要なこのご性質、とこしえの王であるですね。そして神様が怒りをこの地に与えられる時があるわけなんです。この偶像のゆえに怒りをこの地に与えられる時があるんです。国々に与えられる時があります。これが人類の歴史の、人の歴史の終わりの日です。ハルマゲドンの戦いの時です。で、ハルマゲドンの戦いというのは本当に重要な距離ですね。そういうものはないという神学 というか、そういうふうに言う人たちがクリスチャンの中でさえもいます。けれどもこれをなくしてですね、歴史を語ることはできないんですよ。じゃあどうやって神の国を語ることができるんでしょうか。アダムが罪を犯した時からですね、変わってしまったわけですよ。もともとはそういうデザインじゃなかったんですよ。けれどもそれを終わらせる時というのは、神様が国々に対して怒りをこのあらわにしてですね、そして滅ぼされた後にご自分の国を立て直されるわけですね。でこれがあるわけです。そして11節で、あなた方は彼らにこう言え、天と地を作らなかった神々は力もこれらの天の下からも滅びるというふうに書いてありましてですね、ここがですね興味深いんですね。なぜかというと、この11節アラム語で書かれています。これ11節のこの新改訳の説明で、この説はアラム語で記されていると書いてあります。ここだけがアラム語なんです。なんでか分かりますか。ユダヤ人に語ってるんじゃないんですよ。ヘブライ人に語ってるんじゃないんですよ。異邦人に語ってるんですね。だから あえてアラム語で書いてるわけです。これダニエル書もそうなんですけれども、この全世界に広がるですね、この国の歴史予言、将来については、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマのことについてはですね、アラム語でずっと書かれてるんです。でまたイスラエルの回復について書いてあるところに戻ってきたら、またヘブル語に戻ってるんですね。あなた方はこうや、つまり全ての諸国の民に対してこれを語ってるわけです。で偶像に対して語ってるわけです。キリスト教はキリスト教、仏教は仏教、神道は神道ではないんですね。ではないんです。全ての神々に対して神様がお語りになっています。そして12節、主は道からをもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。そうですね、天と地を見るときに私たちは神様の3つのご性質を見ることができます。まず力ですね、エジプトを見てもですね、ヘロデ時代の神殿を見ても、よくもまあこんな大きな石を持ち上げることがと思いますが、地を動かすなんてもうね、あの無限大の力ですよ。で知恵を持ってと、次に知恵について語ってありますけれども、こんなに秩序のある世界、とてつもない知性ですね。でこの英知を持ってとあります。天を張られた、天体を見てください、星の運行、驚くべきものがあります。理路整然としています。この3つ、力、知恵、英知です。そして主が声を出すと、水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。これ天候のすべてにおいて神様がすべてをこの、支配しておられるわけですね。大抵カナン人の神は、特にこのバールをはじめとして農耕の神なわけなんですね。でアシュタルテは豊穣の神です ね。ですから、この雨が降るとかですね、雷があるとか、そういうものも全部神様になっていったわけなんです、ね、でこれがそうではなく、それらは木や石にしか過ぎないのであり、それを行われている方はこの方であるということですね。そして全ての人間は愚かで無知だ、全ての金細工人は偶像のために蜂を見る、その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。偶像に対しての刑罰があります。ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方。イスラエルはご自身の部族。その皆は万軍の主であるとありますね。イスラエルが選ばれたのはこれなんだということです。なんで選ばれたのか、イスラエルが。偶像がたくさんある中で、ただ唯一神、天を作られた神、天と地を作られた神がおられるからだということを明かしするためです。アブラハムは偶像礼拝の父を持っていた偶像礼拝者だったんです。そこから神様は呼ばれたわけなんですよ。 そして神様が新たに作られたわけです。そしてそのイスラエルの神にイエス・キリストによって私たちもつながれたわけなんですよね。という素晴らしい分け前を与えられています。でここまで話してまた戻ります。包囲されている女よ、あなたの荷物を力取り集めよ。まことに主はこうせられる。見よ、私はこの国の住民とを今度こそ放り出し彼らを悩ます。彼らに思い知らせてやるためだですね。バビロン捕囚です、この荷物をまとめなさいというのはこれから引っ越しするというか捕らえされていくからまとめなさいということですね。さらにエレミアの言葉です。ああ私は悲しい、この傷のためにこの打ち傷は癒しがたい。そこで私は言った、まことにこれこそ私が負わなければならない病だ。私の天幕は荒らされ、すべての綱は断ち切られ、私の子らも私から去ってもういない。再び私の天幕を張る者はなく、私の幕屋を建てる者もいない。わかりますか。エレミアはユダヤ人の捕囚と全く一体となってこうやって話しているわけなんですね。繰り返しますけれども、なんでここまで彼が自分のこととして語っているのかといったら、愛してるからです。愛してるからです。そして実際にですね、バビロン捕囚が完了し、エレミア解放されたんですね。でバビロンの人たちはよく分かってたんです。エレミアがどういうことを予言していたかということについて、バビロンに服しなさいと、そうすれば助かるよとですね。そして、今度はバビロンに住んでいる人もそこにちゃんと暮らして生活しなさいと、戻ってこようなんていうふうに考えなくていいからとですね。そのように予言したんですね。だからバビロンの人たちはエレミアを本当に手厚く扱ったんです。どっちに行ってもいいよ、ね、もう本当にバビロンに行ってもいいし、どこに行ってもいいよ。エレミアどこ行ったか、わずかに残されたユダのためのところに戻ったんですね。でそこでもですね、私は神様の言葉に従いますとかっていうふうに言ってるにもかかわらず、予言をしたらそんなの嘘だって言ってですね、エジプトに逃げようって言ってエジプトに逃げたんです。そしてエレミアはエジプトにも行ったんですよ。そしてバビロンのネブカデネザルに怒りを買って、その子にいるユダヤ人の人たちももうダメですよね。ずっと一緒にいたんです。どうですか、私たち本当に愛している人のためだったらずっと一緒にいますよね。でもういいよその人無理だから、もう救いのために祈るのもよしなって言っても、ね、嫌だ祈りますって言っても、最後の最後まで祈りますよ。でこれがイエス様が行われてくださったことであって、イエス様が私たちと同じように肉体を持たれたっていうのは一つになられたっていうことなんですよね、私たちと。そしてあのようなひどい仕打ち、鞭で打たれて人々からあざけられて十字架上で釘を打たれたというのは、その罪人と一つになられて、私たちのその痛みを全部負ってくださって、泣いてこれを全部負ってくださったからなんですよね。でこの愛を持って、で私たちが周りの人たちにのために今祈っていくわけなんです。で次をご覧ください。聞け噂を、あごめんなさい、20節抜かしましたね。20節、牧者たちは愚かで主を求めなかった、それで彼らは栄えず、彼らの買うものは皆散らされる。牧者の責任というのは非常に大きいです。ここの言っている牧者というのは、政治的な指導者と霊的な指導者、指導者全般についてですが、ですね、本当に大きいので、ここでその裁きの言葉を話しているわけですね。彼らの一存で本当にこの全ての一般の民が変わっていってしまうわけで、こう散らされていったわけですよ。だから本当に 牧者たちに対する神様の裁きの言葉っていうのは本当に多いです。ここのエレミア書もそうだし、エゼキエル書にも出てくるしですね。あとゼカリア書も、にも出てくるしですね。他の書にもちょっと私まだちゃんと学んでないところが多いんで分かんないんですけども、にも出てきますよ。で、今の教会でもそうですよね。牧者、まさに牧者もそうですし、その指導的な役割についている人たち、また私たち一人一人が任されている他の人たちのその責任というのは多くて、私たちが自分たちのことしか考えなかったら散らされるだけなんだよと。その弱い待っている人、本当は福音を聞かなければいけない人ですね、強くしていかなければいけない人が散らされていっちゃうんだよということですね。で、最後、聞け噂を、見よ、大いなる騒ぎが北の地からやってくる、ユダの町々を荒れ果てた地とし、ジャッカルの住処とするために。主よ、私は知っています、人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことよ。すべては主によるものだということを認めているわけですね。今もうこの北から襲われるということは神様が定めておられることであることを彼は認めているわけですね、エレミアは。で、箴言に、人の歩みは主によって定められる、人間はどうして自分の道を理解できようかと、ある通りなんですが、だから彼はこう祈ります。主よ、身怒りによらず、ただ公義によって私を凝らしてください。そうでないと私は無に帰してしまうでしょう。神様のご性質に訴えたんですね。自分の行いではない、この怒りを招かれる、そうではなくて、神様、あなたは公義を行われる方です、こういうことですね。その公義という言葉の中にはですね、その憐れみも含まれるわけですよ。全てのもの含まれて、神様の素晴らしさ、正しさってことですよね。で、身怒りによったらどうですか、滅びますよ。けれども神様は恵み深い方であり、憐れみを注いでくださる方であるから、それを懲らしめにしてくださるということです。懲らしめであれば希望があるんですよね。そうですね、立ち上がることができます、やり直すことができます。詩編に、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもないという言葉があります。これが神様の公義です、憐れみです。でなかったら私たちも立ちどころに転んで、立ちどころに地獄行きで、もう私も地獄行きですこの祈りですよ。どうか公義によって凝らしてください、祈りですね。罪を犯している公義によって凝らしてください。でなかったら、あなたの身怒りによっては私はもう無に帰してしまいま す, です、ね、で、あなたを知らない諸国の民の上に、あなたの皆を呼ばない諸子族の上に、あなたの憤りを注いでください。彼らはヤコブを喰らい、これを喰らってこれを絶滅させ、その住まいを荒らしたからです。今凝らしてくださいと言ってですね、神様の御心を受け入れつつ、神様の御胸に委ねつつ、さらに先んじてですね、彼は祈ったんですね。それは何かと言ったら、そのバビロン捕囚をしたその諸国、つまりバビロンですね、そのバビロンに対する神様の憤りです。神様は裁きの器としてバビロンを用いられました。けれども、それをいいことにして、バビロンはもうやりたい放題やって虐殺したわけなんです。そしてそれに対する憤りを神様は、このエレミア今こうやって祈ってますけれども、後でどんどんエレミアの書の後の方で諸国に対する神様の予言が出てきます、この後ろの方にですね。で、最後がバビロンなんですね。で、諸国に対する予言の中にも、もう滅んでいくっていう言葉がありますけど、バビロンはもう永遠の滅びです。エレミアの祈りがここで聞かれてるんです。この祈りが聞かれてるんですね。懲らしめを受けます、ユダの民は。けれども、バビロンに対しては永遠の滅びです、永遠の裁きです。ということで終わりますけれども、神殿の中における説教ですが、この説教を聞いた後ですね、 神様はですね、彼の顔を恐れるなと、その恐れてしまうような出来事が起こるんですね。この26章のところでドカドカとやってきてですね、なんだこれはって言ってですね、このものすごい血相、血相を書いてです、ね、やってくるですね、人たちの姿が出てきます。ということで、誠の知恵です。主を知ることです。律法を持っている、聖書を持っているという私たちに対する神様の戒めですね。お祈りします。主よ、ありがとうございました。本当にありがとうございます。本当に一つ一つの言葉、私たちの身に染みました。富むも、富んでいる者は富を誇りとせず、知恵を持っているとされる者は知恵を誇りとせず、ただ主を知ることを誇りとしなさい。また今読んだように、身怒りにはよらず、ただあなたの公義によって私を凝らしてください。そうしなければ私は無に帰してしまうでしょう。本当に主よ、あなたの御言葉、もう本当に他にもありましたが、ありがとうございます。主よ、この言葉大切に心に抱いて生かしていただきます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。